Good job. We are going to share a couple of thoughts from our hearts.
But first, I'm going to say something about the Wellspring School, right?
And I understand, as Dennis said, that in 2 weeks, you guys are going to begin the school.
約2週間後にですね、このウェルスプリングのスクールをこの教会で行いますと聞きました。
And I just want to encourage you guys, this is an amazing school.
これは本当に素晴らしいスクールですので、皆さんに励ましたい。
The things that are taught in this school have changed our lives.
このスクールで教えられている教えを通して私たちの人生が変わりました。
And it's based on a very similar school that we both went to 20 years ago.
その教えというのは、私たちが20年前に行った学校で教えられていたこととよく似ています。
Yeah, and that's where we met, and eventually we got married after we met there.
その学校でですね、私たちは出会って、そして結婚したんですけれども。
So if you come to the school in 2 weeks,You will find a wife or a husband.
ですから皆さん2週間後にこのスクールに参加したら、将来の配偶者が見つかるかもしれない。
But only if the Lord wills.
でもそれは神様の御心だったらね。
No, but you guys are starting with hearing God's voice and the Father's love.
神様の声を聞くということと、天のお父さんの愛ということを学びます。
And there is just so much amazing stuff in those two teachings.
その二つの教えの中に本当に驚くほど素晴らしいことが語られています。
And I just want to encourage every single one of you to show up for that.
ですから皆さん全員にそのスクールに来てほしいなと励まします。
You know, look at the people next to you right now.
皆さんの隣に座っている方を見て、まあ後ろに座っている方でもいいですけど。
And say to them, I better see you there.
あなたとその時に会うべきだって言いましょう。会いましょうって
ね。I better see you there.
With this revelation of knowing God as Father.
で、神様がお父さんであるという啓示に基づいて、
It is not just the listening and the learning.
それはただ聞いてただ学ぶとか勉強するというものではなくて、
But it is the substance that comes into our hearts when we, when revelation comes to us.
その啓示がやってくるときに私たちの心の中にその内容が入り込むんですね。
God wants to pour his love into us by the Holy Spirit, just like it says in Romans chapter 5.
ローマ人の手紙の5章に書いてあるように聖霊様によって私たちの心の中に神様はその愛を入れたいと願っていらっしゃいます。そしてその神様の愛が私たちの中にあるとそれが流れ出てくるんですね。そしてそれが周りの環境を変えていく人々に私たちがなれるんですね。
Because the love of God is the atmosphere of heaven.
というのは神様の愛というのは天国の雰囲気を表すんですね。
And when we are carrying the atmosphere of heaven in us and releasing it around us, we're changing earth into heaven.
そして私たちがその愛を持ってそれが流れ出て、その私たちの周りに環境に影響を及ぼすときに天がこの地上にやってくるということになります。
And this was the heart of Jesus in the Lord's prayer that his kingdom would come on earth as it is in heaven.
それは主の祈りの中にイエス様がおっしゃったことですね。御国がこの地上にやってきますに、やってきますようにということです。
Growing in hearing God's voice is one of the most important keys we have as a Christian.
そして、クリスチャンとして私たちにとってとても最も大切なことの一つは、神様の声がどういうものであるかを学んでそれをしっかりと聞くということです。
Jesus said, "My sheep hear my voice."
イエス様おっしゃいました。私の羊は私の声を聞くと。
every single one of us has the ability to hear God.
私たち一人一人が全員が神様の声を聞く能力を持っています。
We can all grow in this ability.
そしてこの能力において全員、私たち全員が成長することができます。
And hearing God causes us to live lives that are more effective.
そしてまた神様の声を聞くことによってもっと神様から素晴らしいインパクトをいただくことができます。
One of the things that I do is I do coaching with people around the world online.
そして私がする働きの一つはオンラインで世界中の人々にそれを教えることです。
And just a number of weeks ago, I had a session with a lady I had never met before from another nation.
そして何週間か前に、他の国に住んでらっしゃる、一度も会ったことがない女性とオンラインでセッションを持ちました。
And I didn't know any of the details of her life.
そしてその女性の人生に何が起こっているか、全然知らなかったんですね。
But I knew that she had been referred to me because she was having some struggles.
しかし、問題を抱えていたので誰かから紹介して私とセッションを持つことになりました。
So we got together on a video call, just like we are now.
今みたいにですね、ビデオで、集まりました。
And at the beginning of the call, I said, "Let us pray for a moment."
そのセッションを始めるときに一緒にお祈りしましょうと言ったんですね。
And as I began to pray, Jesus showed me a picture.
そして祈り始めた時にイエス様が私の中に絵を見せてくださいました。
I saw a picture of the Father's hands, and he had a Rubik's cube in his hands.
天のお父さんの手が見えて、その手の中にルービックキューブ、ルービックキューブってわかりますか？こうやってやるやつね、ゲーム。あれが見えたんですね。
And I heard the voice of the Lord say,I can help to solve this problem.
そしてその時に神様の声を聞いたんですね。問題を私が助けて解決することができると。
Almost didn't share that picture because it seemed silly to me.
そしてその絵が何かちょっと おかしいかなって、なんかちょっと馬鹿げてるかなと思ったので、その女性に言うのはよそうかなって思ったんですね。
But I have learned to trust the pictures that God shows me.
でも神様が私に見せてくださる絵が神様であるということを信頼することを学んでいっていたんですね。
And when I shared this picture with the lady, she suddenly broke down crying.
そしてその見た絵をその女性と分かち合ったときにもう大泣きをし始めたんですね、彼女が。
And she said to me,Well, this is one of my problems. My husband is trying to win the world record for solving the Rubik's Cube, the fastest in the world.
実はこれが私の抱えている問題なんです。私の夫は世界でルービックキューブの世界チャンピオンになる試合に出ようとしてるんです。
And she was so filled with hope.
そして、その絵を見たということを聞いて、希望に彼女は満たされました。
Because in that moment she knew that God saw her.
というのは、その時に神様がちゃんと自分のことを見ててくださるということが分かったんですね。
That God understood her challenge and he was able to help her.
そして彼女が直面しているチャレンジを神様が知っていて、そして神様が助けてくださると信じられました。
When we learn to hear God's voice, we become very good mailmen. We just pass on the letter that He's writing to someone else.
ですから私たちが神様の声を聞くことができる、それを学ぶことができたときに、神様から聞いたことを他の人に伝える、手紙で伝えるような器となれます。
It brings so much joy to me when I'm able to hear God's heart for someone else.
Can you say that again? Sorry, I was just checking to save my wife. Can you say that again?
Yeah, sorry.
It brings so much joy to me.When I am able to hear God's voice for someone else.
そして私が誰かのために神様の声を聞くことができるときに大きな喜びがやってきます。
Because I see how much it blesses them.
というのはそれが他の人をどれだけ祝福するかということを知ることができるからです。
How many of you would like to grow in your ability to hear God's voice?
皆さんの中で本当に神様の声を聞くことにおいてもっと成長したいと思っていらっしゃる方どのくらいいますか？
Yes, of course. And this school is designed specifically to help you to grow in hearing God's voice for yourself and for others.
もちろんそうですよね。ですからこのスクールに出ることによって自分のために神様の声を聞くことができる。そしてまた他の人のために神様の声を聞くということを学ぶことができます。
So in two weeks, I better see you there.
ですから2週間後に皆さんぜひ会いましょう。
We will send a drone to check how many of you are there.
ドローンって私もちっちゃい飛行機みたいなあれをこう送りますから、ね、誰がちゃんと来てるかって皆さんを観察しますチェックします。
It's good.
So we just want to share one or two things to encourage you today.
皆さんに少しまた励ましをしたいんですか。
And I've really been pondering, the book of 1 Corinthians, the 13th and the 14th chapters.
第一コリント人への手紙の13章と14章を読んでそのことをいろいろ考えていました。
Does anybody know, like, what is the main theme of 1 Corinthians 13? Can someone shout it out if you know?
第一コリント人への手紙の13章の主なテーマは何だか知ってますか？皆さん、言ってください。愛ですね。愛について書いてあります。
And what is it, what does Paul say to us in that chapter about love?
パウロという人はその章で愛についてどのようなことを語っていますか？
Part of what he says is, he says it's possible to do good things without love.
彼が言ってることの一つは、愛がなくてもいいことはできるかもしれない。
But then he says, if you do those good things without love, they kind of don't mean anything.
でも愛を持たずにいいことをしても結局それは意味がないと彼は言っています。
And as I was reading through the list of things that he talks about, here's all the good stuff you could do.
そしてこういうことができるというリストを読んでみると、
I started to put these good works into two different lists.
そしてその良い働きというものを2つの種類に分けてみたんですね。
Two different categories that I think we all maybe would gravitate towards one or the other.
そして2つの種類に分けることができて私たちはどっちかにこう傾いてしまうかもしれません。リストのうちの1つは霊的賜物。
He lists speaking in tongues,
異言を語る、
the gift of prophecy,
予言の賜物、
and he says having faithThat can move mountains.
また山をも動かすことができるほどの信仰。
And so these are like three really good things. He says you could do these things.
そう本当に私たちがすることができる素晴らしい三つの賜物で、やれますよとパウロは言っていて。
But if you didn't have love, they would kind of add up to nothing.
でも愛がなかったら結局何もない。
And the other list of good works is more like.The stuff we could do in our own natural ability.
そしてもう一つの種類の良い働きというのは、自分の生まれつき持っている能力でできる事柄。
And on this list, he says, understand mysteries and knowledge.
それは神秘的なことを理解する力。
Give my possessions to the poor.
また貧しい人に自分の持ち物をあげるとか。
And give my body to hard work.
そして、自分の体を懸命に働くことに捧げる。
But again, he says, without love, it just is nothing.
でも愛がなかったらその素晴らしい働きも意味がない。
But we have to be careful when we read this.
でもこのことを読むときに気をつけなければいけません。
Because I've seen Christians respond in maybe not the best way before.
あまりベストではない方法でそれに応えていくクリスチャンがいたことがあります。それを見ています。
Where they'll say, well, we'll keep love the most important thing, which is good.
こういうふうに言うんですね。愛が一番大切だということを、それを続けていきます。
But let's stay away from tongues and prophecy and faith because that could go wrong.
でも、威厳で語るとか予言とか、信仰というもの、それがなんか間違った方向に行く可能性があるので、それはやらないとか。
But I've seen other Christians do the opposite.
また他のクリスチャンはまた別のことを全く反対のことをするのを見たことがあります。もちろんトップに一番大切なことは愛にしましょう。それは素晴らしいことです。自分でできる働きとかまた自分の理解力をはあまり使わないようにしましょう。
And it's almost like you could pull away from one of these lists and just lean into the other one.
ですから、just choose one of them, right? 今2つの種類の働きを言いましたけれども、どっちかに偏ってしまう、片方しかやらないというふうになってしまうと。
But this scripture is not meant to be a tug of war between my understanding and the spiritual wisdom of God.
でも先ほどの聖書の箇所を読んでみると、自分の理解力、と霊的賜物がどっちが大切か綱引きで決めると、そういうようなことは書いてないんですね。
It's meant to be the place where all of it comes together.
それは全部が一つになって全部が大切だということになるはずなんですね。
That while I'm walking in love,
愛において歩み生きていくときに、
I'm gonna speak in tongues,
私は予言で語ります。威厳で語ります。そしてまた自分の理解力も使って理解していきます。
And while I'm walking in love,
そして愛の中に歩みながら、
I'm gonna be in the gift of prophecy, and I'm gonna give possessions to the poor.
そして私は予言の賜物を用います。そしてまた自分の持ち物を貧しい人に施します。
And while I'm walking in love,
そして愛の中に歩みながら、
I'm gonna have faith that can move mountains,
山をも動かすほどの信仰を持ちながら、ベストを尽くして働いていきます。
and it's meant to bring all of it together, not to exclude any of it.
それは全部が一つになって全部をやるべきですね。これは除外するというものではありません。
As Christians, we are called to all of these things in love.
私たちはクリスチャンとしてこれらすべてのものをするように召されていて、それは愛を持ってやるのです。
And the conclusion of what he's saying comes in the very first verse of chapter 14.
そして、パウロの、結論というのは14章の一節に書いてあります。
Where he says, follow the way of love.
愛の道をに従っていきなさい。
Eagerly desire gifts of the Spirit.
そして熱心に御霊の賜物を求めなさい。
Especially prophecy.
特に予言の賜物を求めなさい。
Wow. He wants us to walk in love.
パウロは私たちに愛の中を歩みなさいと言っています。
But he wants us to desire gifts and to grow in them.
でも賜物をも求めて願ってその中で成長しなさいと言っています。
But this idea of desire them, it implies maybe I don't have everything yet.
ですからそれをもっと願い求めなさいって書いてあるということは、まだ私たちが全部を持っていないということを示唆していると思うんですね。
And just as we have many of you graduating today, younger and young.
今日は卒業生が何人か来ていますけれども、
When you're learning something, you're not always the best at it.
何かを勉強したり学んでいるときに自分がいつもトップであるとは限らないんですね。
And you have to be willing to be foolish sometimes to try something new.
だからなんかそれは馬鹿げていると思えても、でも頑張ってやるときもあるんですね。
Our daughters started on a new volleyball team today, a new league.
Wow.私の娘たちがですね、今日から新しいバレーボールのリーグに入りました。
And even though they're really good,
とてもバレエ上手なんですね。
Today they were, they, all the girls were nervous because it was all new.
でも今日は初日だったので、全員チームのメンバーが、ドキドキしていて。
And sometimes you'd see the ball just go right between two of them. You know, no one would go for it.
そしてボールがやってきても誰もそれを拾おうとしない姿も見えたんですね。だから落っこっちゃうんですね。そのメンバーの間に。
And I know it's, that would be easy for them. They should go for that.
本当はそれ本当だったら拾えるからやるべきだと思えたんですけど、
But why didn't they go for it?
でもどうしてやらなかったのか。
It's because you're afraid of embarrassing yourself.
というのはやって失敗したら困るって恥ずかしい気持ちがあるから。
And sometimes when we're afraid of making mistakes, we just don't do anything.
だから間違えたら困ると思ってしまうと結局何もしないこともあるんですね。
You know, we don't want to...Yeah, you know what I'm saying.
皆さん私が言ってること分かりますよね。
But if we're gonna pursue the way of love,
でも愛の道を追い求めていくならば、
and eagerly desire the gifts of the Spirit,
そしてまた御霊の賜物を熱心に求めるならば、
we're gonna have to be willing to go for it.
だからそれを自ら進んでやっていかなければいけません。そしてそれで失敗してもいいんですね。だから愚かに見えてもいいと思わなければいけません。時々ドキドキするかもしれません。でも神様はやりなさいと言っています。犬を飼ってるんですけど、犬がああやって何かをこう引っかいてるのが見えたので。
久しぶり。
We have our own congregation here. Our dog is listening to Scott preaching.
この部屋に私たちも回収が、私たちのペットの犬が回収として参加してくれています。
You know, it's not exciting to talk about being foolish, is it?
愚かになるっていうことを話すときに、ああ、よかった、嬉しいとか、ワクワクすることはないですよね。
Because we prefer to be sophisticated.
というのは、やっぱりこう洗練されていたいって思うから。
But in, the Gospel of Matthew, Jesus is praying to his Father, and he prays these words.
でも、まずはマタイの福音書の中で、イエス様が天のお父さんに祈ってる箇所があるんですが、
He says, I thank you, Father, Lord of heaven and earth.
天のお父様、感謝します。
That you have not revealed the things of the kingdom to the wise and prudent.
賢い者たちに天の御国を示していないので感謝します。
In another translation, it says, I thank you, you have not revealed the things of the kingdom.To the sophisticated and the cunning.
天のお父様感謝します。天の御こと、天の御国の事柄を洗練されているものとか賢いものに示していないことを感謝します。
And then Jesus says, But Father, you have revealed these things to babes.
でもそのようなものを赤ちゃんにあなたが表していることを感謝します。そしてパウロは言っています。神様の愚かさは人間の賢さよりも賢いものであると。マタイの18章において、イエス様が幼子を連れてきて弟子たちの真ん中に置いたんですね。そしておっしゃいました。あなたが天の御国に入るためにはこのような幼子のようにならなければいけない。それは私たちの天の御国における旅においてずっと使うことができる原則だと思うんですね。 そして私たちが神様と共に神様の御国という旅を進んでいくときに、へりくだり、幼子のようにならなければいけません。
Children are very curious.
ちょっと好奇心があるんですが、
Children live with a sense of wonder.
好奇心があって、そして、子供たちはとても好奇心を持っていて、あれはどう、これはどうってこう思うんですね。
Children want to learn and they want to grow and they want to discover.
そして子供たちは学びたい、何かを知りたい、何かを発見したい、そして成長したいと思うんですね。
How about all of you? Are you curious about God?
皆さんどうですか？神様について好奇心があって、神様もっと知りたいと思いますか？
To learn more about spiritual gifts.
また霊的賜物のことをもっと学びたいと思いますか？
You want to grow in hearing his voice.
また神様の 声を聞くということにおいてもっと成長したいと思いますか？
I just want to say that love and learning go together.
愛と学ぶことというのは一緒にあるんですね。
Because even though I was already friends with Stephanie,
私は最初ステファニーと友達だったんですね。でもそれから愛するようになったんですね。
Because my curiosity to get to know her more went way up when I started to fall in love with her.
私は was above.So as he was falling in love with her, he wanted to know more. 彼女を本当に好きになれば好きになるほど、彼女のことをもっと知りたい、知りたいと思うようになったんですね。
And sometimes we need to stir up our love for the Father, for Jesus.
そして天のお父さんに対して、イエス様に対しての愛をもっと自分でかきたてることが必要な時があります。
The curiosity follows the love.
好奇心、もっと知りたいというものに愛がついていきます。
So I just want to pray for you guys for a stirring of love and for a stirring of a desire to grow in the gifts that he's given us. Does that sound good?
Yeah. 皆さんのためにお祈りします。神様に対する愛がもっとかきたてられるように、そしてまたもっと知りたい、もっと成長したいという願いがこうかきたてられるようにお祈りしたいと思いますけど、いいですか？
And as we were praying and preparing for speaking to you this morning,
今朝皆さんのためにメッセージをすることを準備していたときに、
I could just see this prophetic picture of all of you guys just running to the Father like little children.
予言的な絵が与えられました。それは皆さん全員が子供のように天のお父さんのところに走り寄っていくところ。
I mean, he is so grown up and so mature.
天のお父さんは成熟していても成長しているお方です。
That we can only be children to him.
そして私たちはそのお父さんに対して、子供でしかないんですね。
And he's calling us to come as children.
そして、子供として、私のところにやってきなさいと天のお父さんはおっしゃっています。
So let's everybody stand up and we would like to pray for you.
皆さんお立ちください。皆さんのためにお祈りしたいと思います。
Father, we pray for these dear brothers and sisters of ours in Japan.
日本にいらっしゃる親愛なる兄弟姉妹のためにお祈りします。そして、霊的賜物に対して飢え渇きがもっと湧いてきますように。そしてまた好奇心という、もっと知りたいという心をあなたが与えてください。
And a gift of longing for you.
そしてあなたをもっと求めたいというその絶望感をあなたが与えてください。その賜物をください。
And Holy Spirit, come and put the love of God inside of them.
そして、
right、now.
そして新しい、お父様、あなたの愛をそれぞれの中に注いでください。
let your blessing rest upon this community right now.
そして今このコミュニティの上にあなたの愛がとどまりますように。
Father, I pray that you restore just the joy of youth, the joy of childhood.
そしてあなたの喜び、子供であることで、子供であるという喜びをあなたが回復してください。
Even as there have been many heavy things in the past couple of years.
ここ2年間ぐらいの間、重苦しいことが起きました。
Lord, would you restore joy and a light heart?
主、どうぞ私たちの中に愛とそしてもっと軽い心を回復してください。
Lord, restore the curiosity and childlikeness that you've given us.
そして私たちの中にあるはずである子供のようなもの、好奇心というものをもう一度回復してください。
Lord, would you send your times of refreshing in the Lord?
そして主にある新しい力という時を送ってください。
Send times of refreshing in your spirit and a restoration of joy.
そしてあなたの御霊にあるリフレッシュ、新しく力を受ける時、そしてまたあなたの中にある喜びというものを回復してください。
And Lord, bless all the graduates today.
そして今日卒業生が何人かいますけれども、彼女たち全員を祝福してください。アーメン。アーメン。お座りください。